今日恵みをいただく御言葉は第二歴代史の20章第二歴代史の20章の20節から26節です。20章20節から26節。
こうして彼らは翌朝早くテコアの荒野へ出陣した。出陣の時ヨシャパテは立ち上がっていった。ユダおよびエルサレムの住民よ、私の言うことを聞きなさい。あなた方の神主を信じ忠誠を示しなさい。その預言者を信じ勝利を得なさい。それから彼は民と相談し、主に向かって歌う者たち、聖なる飾り物をつけて賛美する者たちを任命した。彼らが武装した者の前に出て行ってこう歌うためであった。主に感謝せよ、その恵みはとこしえまで。彼らが喜びの声、賛美の声を上げ始めたとき、主は伏兵を設けてユダに攻めてきたアモン人、モアブ人、セール山の人々を襲わせたので、彼らは打ち負かされた。アモン人とモアブ人はセール山の住民に立ち向かい、これを整列し、根絶やしにしたが、セールの住民を全滅させると、互いに力を出して滅ぼし合った。ユダが荒野に面した物見の塔に登ってその大群の方を見渡すと、なんと死体が野に転がっている。逃れた者は一人もない。ヨシャパテとその民が分取りをしに行くと、そのところに武具、死体、高価な器具を数多く見つけたので、これを追い切れないほど剥ぎ取って自分のものとした。あまりに多かったので彼らはその分取りに3日かかった。4日目に彼らはベラカの谷に集まり、そのところで主を褒めたたえた。それゆえ人々はそのところの名をベラカの谷と呼んだ。今日もそうである。アーメン。では一言お願いいたします。愛する主よ、私たちがあなたにどう日々付き合うべきか、どのような態度で臨み、またどのような人と交わるべきであり、また交わってはならないのか、そして間違いを犯し罪を犯しこの身に災いが下った時にどのようになすべきか、今日教えてください。この語る者のしもべの唇を清め、これに預かる一人一人の耳を通りよくし清め、あなたの命を今日も豊かにしっかりといただき尽くすことができますために、今あなたが一人一人の心の畑を耕して御言葉の命をしっかりと受け取らしめてくださいますよ。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。今年に入ってからですね、エステル記の方から、主の前に王の前に宴会を整えよう、ということで、ちょうど先週で、エステル記が終わったんですけども、今日はですね、この代理歴代史の方からヨシャパテという人物、彼は、ユダ王国の4代目の王なんですけども、ですからダビデ王のその、後の時代ですね、ソロモン王の次の王から、ユダとエルサレム、北イスラエル王国と南ユダ帝国に、南北に分かれてしまった、その4代目の王がこのヨシャパテ王なんですけども、でこの王 のその成り立ちから、ね、主の前に宴会を設ける、主の前に着飾って主の御前に進み出る、今日はこのヨシャパテ王のところから学びたいと思います。このヨシャパテ王についての活躍はこの第二歴代史の17章の方から記されているんですけども、彼の父親はアサという王でしたけれども、その彼の父アサはですね、初めは主に聞き従って主の御言葉を守り行う良い王様だったんですけども、しかし彼は途中からですね傲慢になって、それで預言者から警告を受けるんですが、でもその警告を受けた時、主のその言葉を聞いて預言者に対して怒ってですね、その預言者を足かせかけたんですね。そしたらこの朝は晩年足の病にかかって、ね、預言者の足をかけたら彼は今度は足の病にかかって、でそれでその足の病気が重くなって、でそれが元で死んでしまいました。でその、ね、朝の子ヨシャパテは、それを、まあ、きっと父の成り立ちを見たのでしょう。ヨシャパテは本当に主の道に歩んで、その道を漏れることなく守りを行おうと、そう努力する王様でした。ヨシャパテもですね、初めの方は良い政治を行っていたんですけども、ね、神様に聞き従って、そして偶像を自分たちの国の中から覗き去って主の道に歩む、そういう政治をしていたんですが、ただ一つだけ、過ちを犯してしまいました。でその過ちというのは、悪いものと、結託することですね。その悪いものとは、北イスラエル王国の当時の王のアハブ王という、イスラエル史上最も最悪な王と言われているアハブと、自分の息子とアハブ王の娘と結婚させて、でそのようにして縁を結んだんですね。そして、アハブのその軍団は自分の軍団と同じです、そういうふうに言って、でアハブがですね、その自分の国を連れてくるアラムというその国に戦争を仕掛けようとして、でそれでアハブがですね、そのアラムと戦争にどうか付き合ってくれ、ヨシャパテを誘って、でそれでヨシャパテは行くんですけども、でもアハブですね、ちょっと姑息な手を使いまして、ヨシャパテだけに王のその装束をつけさせて戦争に出かけさせて、アハブ自身は変装してですね、なんか一般の兵の身なりをかなんかして、でそれで、ね、攻撃は全部このヨシャパテの方に、向かうようにさせたんですけども、でもアハブ本当にそれまでの悪行がもうもろもろたたってですね、本当に預言者たちを殺したり、悪い妻イゼベルの偶像崇拝に従って偶像に当たりさせたりとか、そういう悪いことをして積み重ねのゆえにアハブはですね、この戦争の時、戦死します。ヨシャパテはですね、一時期はその敵軍に、確かにこのあれがアハブの王だって敵は見なして、ヨシャパテを攻め囲むんですけども、でヨシャパテは主に叫び求めるんですね。で主に叫び求めたのを敵は聞いて、これアハブではないぞ、ね、アハブはもっと、ね、主に、そんなイスラエルの神主に従うんじゃないということで、敵はヨシャパテを追うのをそこでやめてですね、でそれである兵が何気なく放った弓矢がアハブ王のですね中吊りのところ、要するに鎧の隙間ですね、見事射抜いて、そしてその傷が元になってアハブ王は死ぬんですけども、とにかくそういうわけでヨシャパテは本当に悪い王と付き合ったおかげで、もう本当に散々な目にあったんですね。私たちも本当に、主を軽んじるもの、偶像礼拝を進めるようなもの、でそういう人たちが悔い改めてもいないのに、その人と婚姻関係を結ぶといいますか、もう、自分のと行動を共にし、価値観を共にして生きていこうとすると必ずこのような災いに遭ってしまいます。私たちも主と主を恐れ敬わない人、そういう人たちとの和解を急ぐあまりに、相手がまだ悔い改めてもいないのに、そういう連合関係を結んで、でそれで縁結びをしてしまって、で彼らのいらない争いごとに、戦いごとに、片 形を突っ込んで挙句なんかその邪気を身に負わされたりとか、その身になんか敵の攻撃を一心に受けて、それでその人はスルリとくぐり抜けたり、まあ、そういう目にあったりすることもあるんですけども、でもこの時ヨシュアまではなんとか主に守られて逃れました。しかしですね、主から予言が下るんですね。19章の一節のところで、ユダの王ヨシュアパテは無事に自分の家に帰りエルサレムに戻った。すると先見者ハナニの子エフーが彼の前に出向いてきて、ヨシュアパテ王に言った。悪者を助けるべきでしょうか？あなたは主を憎む者たちを愛してよいのでしょうか？これによってあなたの上に主の前から怒りが下ります。しかしあなたには良いこともいくつか見られます。あなたはこの地からアシラ像を覗き去り、心を定めて常に神を求めてこられました。アメン。確かにですね、私たちも主の道を歩んでいくこと、これを私たちは、ね、努力するべきであり、それを主は認めてくださるんですけども、しかし主を憎む者を愛して、ね、その者と連合するということ、これは主に憎まれることであり、また主からの災いが下されてしまう、その条件付けになってしまいます。確かに私たちはその身、その行い、それにおいて本当に主に忠実に仕えているつもりが、でも主を感じる者、主を憎む者、主に憎まれている者と連合することによって、その身に災いを被ってしまうことがあるんです。でヨシャパテはですね、この予言、これを受けて後にしっかりと主の道を歩んで御旨にかなった姿勢を行っていくんですけども、しかしある時ですね、いよいよその予言されていた災いが彼に下ることが、下る日が来ます。それが20章以降に記されているんですけども、要するにですね、このヨシャパテに向かって20章1節見ますと、モアブ人、アモン人、および彼らに合流したアモン人の一部がヨシャパテと戦おうとして攻めてきた。で、そこで人々は来てヨシャパテに連れて行った。海の向こうのアラムからおびただしい大軍があなたに向かって攻めてきました。早くも彼らはハタツォン、タマル、すなわちエンゲディに来ています。ヨシャパテは恐れて、ただひたすら主に求め、ユダ全国に断食を布告した。ユダの人々は集まってきて主の助けを求めた。すなわちユダのすべての町々から人々が出てきて主を求めた。アメン。彼はこの大軍、本当におびただしい大軍ですから、彼らの軍隊のもう何十倍という、そういう大軍がこのヨシャパテの国ユダに攻めてきたんですけども、ヨシャパテはその時正しい対応を取りました。彼の父のアサはですね、どっか別の国に使者を送って援軍を求めたんですけども、でもヨシャパテはそういうことではなく、ただ主にのみ求めました。国中の人々に断食を布告して、ただ主にひたすら求めて祈ったんですね。断食を布告して主にひたすら祈り求める、ね、モルデガイのようですね。イスラエルの危機、滅亡の危機、それに際してただ主に求めるために断食を布告しました。そして彼がその集会の中で祈るんですけども、その彼の祈りはですね、非常に、注目に値します。6節以降のところにその彼の祈りがあるんですけども、まず彼は何を祈ったか、普通私たちが祈るとき、すぐに自分の願い事を申し上げて、主よ、今これこれが攻めてきてます、助けてください、あのものを滅ぼしてください、ね、そういうふうに、祈ることもあるんですけども、でもヨシャパテは真っ先に何を祈ったか、自分の願い事ではなく、彼は、ね、まず言いました。私たちの父祖の神、主よ、あなたは天におられる神であり、 またあなたはすべての異邦の王国を支配なさる方ではありませんか。あなたの御手には力があり、勢いがあります。誰もあなたと対抗して持ちこたえうるものはありません。アメン。彼はまず、主がどういうお方であるのかということを宣言しました。自分が何者か、そんなのは、どうでもいいんです。自分はただ100年もあるいは100年ぐらいしか生きられないような存在であり、罪がある存在であり、不完全な存在です。そんな自分を押し出してもしょうがないですけど、主がどういうお方であるのか。主は憐れみ深い、主は恵み深い、主は天に座す神であり、すべての国々を支配しておられる神。その御手には力がある。あなたと対抗して持ちこたえうる者は誰もいない。そのあなたが私の主ですと彼はまず告白しました。そしてその次、7節から9節のところで彼が祈っていることは、一言で言えば御言葉の告白です。主がイスラエルに対してどのような御言葉で約束をしてくださったのかを、ヨシャバテはここで思い起こさせております。まず彼は、彼の先祖アブラハムにしてくださった約束、アブラハムにこの地、ヨシャバテ王が今住んでいるこの土地、この土地はアブラハムとその子孫に永久にお与えになりましたよね。あなたがそう約束してくださいました。そのことをまず思い起こさせ、また9節のところでは、剣、裁き、疫病、飢饉などの災いが私たちに襲うようなことがあれば、まさに剣の災いが今襲ってきております。そのようなことがあれば、私たちはこの宮の前、すなわちあなたの御前に立って、あなたの御名はこの宮にあるからです。私たちの苦難の中からあなたに呼ばわります。その時にはあなたは聞いてお救いくださいます。これはソロモンが神殿を建てた時に、主に主からいただいた約束です。もし剣の時、裁きの時、疫病の時、この宮に祈るなら主はそれを聞いてくださると、その約束をヨシュアバテが思い起こさせました。ですから御言葉には何と書いてあったか、主は神の民に対してどのような約束をしてくださったのか、それを思い起こさせる祈りは非常に有効です。皆さんは、主からどのような御言葉が与えられているでしょうか。どのような御言葉で祈っているでしょうか。病の癒しについては、イザヤの58章に、主は私たちの病を負ってくださった、私たちの痛みを担ってくださったであるからには、主を今この体に病が、痛みがあるのは主をおかしいです、主はあなたの打たれた傷によってすら癒されました。どうかその御言葉の通りにこの身になりますように。御言葉を盾にとって祈り祈り、それは非常に有効な祈りです。ヨシャバテは御言葉を盾にとって主に祈りました。そしてその次にやっとですね、現状主に訴えます。10節から11節です。ところが今、アモン人とモアブ人およびセール山の人々をご覧ください。この者たちはイスラエルがエジプトの地を出てきた時、イスラエルがそこに侵入することをあなたがお許しにならなかった者たちです。事実イスラエルは彼らから離れ去り、これを根絶やしにすることはしませんでした。今この国を攻めてきている人たちはアモン人とモアブ人およびセール山の人々です。で、このアモン人モアブ人というのは、アブラハムの甥ロトの子孫たちですね。そしてセール山の人々というのは、これエドム人、要するに、ヤコブの兄エサウの子孫です。ですから、イスラエルとは血縁関係にある人たちですね。ですから神の民に近い人たち、本来であるならば兄弟関係、友好関係にあるべき人たちであって、イスラエルの国に攻めてくるのは非常にお門違いな人たちであり、事実、主はこの アモン人、モアブ人、セール山の人々に対して、ね、滅ぼし尽くす対象から外しました。ね、カナン人はとか、ね、ヒビ人、エブス人とかは本当に偶像礼拝に満ちて悪いことをしていたから滅ぼすべき対象だったんですけども、でもこの、アモン人、モアブ人、セール山の人々はそこから対象外にしたということを、まあ、この10節のところで言ってるんですが、でも11節ご覧ください、彼らが私たちにしようとしていることを、彼らはあなたが私たちに得させてくださったあなたの所有地から私たちを追い払おうとしてきました。 こちらは守ってあげたのに、よくしてあげたのに、でも彼らは攻めてきます、ね、私たちも神のために近い人たち、クリスチャンに本来よくするべき人たちがなぜかわけもないのに攻めてくる、そして滅ぼされるような、もうその力とか知恵とかを駆使して、クリスト者を飲み込もうとしてくるような、そういうこともあるんですけども、そういう時私たちも主に祈ることができるんですね。そして最後に12節ここで彼は願い事を訴えております。私たちの神よ、あなたは彼らを裁いてくださらないのですか。私たちに立ち向かってきたこのおびただしい大軍に当たる力は私たちにはありません。私たちとしてはどうすればよいか分かりません。ただあなたに私たちの目を注ぐのみです。アメン。今私たちもですね、もしかしたらこういう状況にある生徒がいるかもしれません。本当に私たちとしては何をすればよいのか、この自分に押し寄せてくる敵、押し寄せてくる死、押し寄せてくる病、貧困、貧しさ、押し寄せてくる悪い、ね、企む人、それに対してどうすればよいのかわからない、対抗する力がない、そのような時こそ本当に私たちもこのヨシャベテのように、まず主がどなたであるのか、すべて国を治め天と地を作られた主が私たちの主であることをまず告白し、それから御言葉の約束、それを盾に取り、そして今ここにあっての現状を主に申し上げ、そして主に、主よどうぞ、私たちはあなたに目を注いでおります、あなたが助けてくださいと、そのように申し述べるならば、主は助けを与えてくださいます。主はこの時ですね、預言者を送られました。そしてどう言われたか、まず恐れてはならないということです、14節以降のところにしますと、時に主の霊が集団の中でアサフ族のでのレビ人ヤハジエルの上に臨んだ。彼はマタイノヤの子、エイエルの子、ベナヤの子、ゼカリアの子である。彼は言った。ユダのすべての人々とエルサレムの住民およびヨシャパテ王よ、よく聞きなさい。主はあなた方にこう仰せられます。あなた方はこのおびただしい大軍のゆえに恐れてはならない、気落ちしてはならない。この戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いであるから。アメン。このヨシャパテ王とまた民が心を合わせて断食を持ってただ主の前にひたすら求めた時、主は具体的な指示を与えられました。恐れてはならない、気落ちするなと言われました。私たちもですね、現在祈り求めた時、主から具体的な指示やまたあるいは預言者を通しての言葉、与えられるということは少ないかもしれないですけど、でも、ね、クリスチャンである皆さんであるならば、主に祈り願い求めた時、何かよくわからないけど問題は相変わらず目の前にあるけれども、でもなぜか心を満たされて平安が与えられて、ね、根拠はないんです。でもなぜかもうこの問題解決したかのような、問題はもう目の前から覗き去られたかのような、 平安に、ね、そういう経験 ありますよね。もしないという方がありましたら、どうか主に、ね、このヨシャパテオのように祈り求めてください。与えられます。求めれば与えられると、ね、御言葉が書いてある通りなんですよ、ね、求めたらこのヨシャパテとそのイスラエルに対しては預言者を通して具体的な言葉と指示が与えられました。16節以降、明日彼らのところに攻め下れ、見よ、彼らは地図の登り道から登ってくる。あなたはエルエルの荒野の前の谷の外れて彼らに会う。この戦いではあなた方が戦うのではない。しっかり立って動かずにいよ。あなた方と共にいる主の救いを見よ。ユダおよびエルサレムよ、恐れてはならない、気落ちしてはならない。明日彼らに向かって出陣せよ。主はあなた方と共にいる。アメン。私たちもひたすら主に求めるならば、このように平安は与えられます。でもここでは、ね、行けとは言われても指示は、ね、そのどういう救いが与えられるのかというのはわからないですね。ただ立って動かずにいいよ、主の救いを見よ、ね、主は救いを与えてくださることは確実なんですけども、でもどう救いを与えてくださるかはわからない。でも行けと、ね、明日どこどこに行きなさい、ね、ただ指示だけが与えられる。確かに私たちもですね、主の導きはそうです。具体的な助けの方法は分かりません、ね、お金が金欠になった時とか、ね、誰々から、支援があるだとか、ね、あるいは宝くじが当たっていたとか、なんかそういうよく分からないんですけど、でもとにかく平安が与えられた時はですね、主は必ず何かしらの救いを常に備えてくださっているんです。これはクリスチャンの特権です。神のための特権です。ですから本当に求めなさい、そうすれば与えられる、もう何度も聞いているということは信じたんですね。でいよいよこのヨシャパテとそのイスラエルの民は、その、本当に主を喜び、主を礼拝して、主を賛美して、そして、翌朝早く出陣していくんですね。それがこの20節以降のところです。こうして彼らは翌朝早くテコアの荒野へ出陣した。それで出陣の時にヨシャパテは立ち上がっています。ユダおよびエルサレムの住民よ、私の言うことを聞きなさい。あなた方の神主を信じ、忠誠を示しなさい。その預言者を信じ、勝利を得なさい。アメン。でこうして彼らは、ね、進んでいくんですね。この、エルエルの荒野の前の谷、ね、その谷の外れで、敵と相対する。ですから、ね、彼はその谷の道を行って、その谷の外れに差し掛かった時、敵軍と相対しました、ね、おびただしい大軍です。地平線を埋め尽くすような、そういう敵軍を前にして、イスラエルは意外な行動を取りました。軍事的に考えれば全くナンセンスな行動を取りました。なんと全く武装していないレビ人たち、聖なる装束を身につけさせたレビ人たち、ね、聖歌隊を自分の軍とその敵軍との間に、ね、置いて、そしてレビ人たちを進み出させたんですね。レビ人は戦うものではなく、主に仕える者たちです、ね、主に賛美する栄唱者たちをこのヨシャパテオは進み出させたんですね。地を埋め尽くすような敵軍、大軍の前に進み出ていく、その歩いていく聖なる装束を身にまとったレビ人たち、それは敵の前にどれほど、ね、意味がなさげな、弱々しく見えるようなものだったでしょうか。でも主、それは主の御前に尊いものなんです。彼らは進み出てこのように賛美します。主に感謝せよ、その恵みはとこしえまで。アメン。エステルも同じようなことをしましたね。敵の前で、王の前で宴会を設けました。 王妃の衣装を身につけて王の前に敵の前に進み出たように、このイスラエル、ね、ヨシャカテの時代も聖歌、その聖なる歌を歌うレビュー人たちを聖なる装束を身に帯びさせて、聖なる飾りをつけさせて敵の前に進み出させ、そして賛美という宴を設けたんです。主の前に、ね、エステル王の前に宴会を設け、敵の前にも宴会を設けましたね。それと同じことを彼らはしたんです。敵の前に賛美というささやかな宴席を主の前に設けたところ、どうなったか、22節。彼らが喜びの声、賛美の声を上げ始めたとき、ね、書いてありますね。彼らが、ね、その敵の前に進み出たとき、恐れおののきながら出たんじゃないです。ああ、自分たちが真っ先に殺されるんだなという、そういう悲壮感一切ないで、ね、喜びの声、賛美の声を上げたんですね。主は必ず救ってくださるという喜びが、ね、湧き起こり、賛美が湧き起こったんです。そうしたところ、主は伏兵を設けて、ユダに攻めてきたアモン人、モアブ人、セールサの人々を襲わせたので、彼らは打ち負かされた。アメン。ね、伏兵、どこから来たんでしょうね。どうもユダの人たちの伏兵ではなさそうなんですけども、ね、一体見つかりだったのか、それとも何かどこか別の国の伏兵だったのか、ちょっとそれは分からないんですが、でも伏兵というものは、ね、皆さんご存知の通り、意外なところに潜ませて不意打ちを食らわせて敵を、ね、かく乱する、そういう兵が伏兵ですね。主は伏兵を備えてくださるんです。主は皆さんの敵に対し、皆さんの敵いろいろいるでしょう。病、死、貧しさ、不足、あるいは具体的な悪い人かもしれません。それに対して主は伏兵、意外なところからの助けの兵を用意されて、そして皆さんを救い出してくださるんです。その伏兵の成り立ちは分かりません。いや、分からなくていいんです。とにかく主に叫び求めて、主に信頼して、主に、主の前に宴会を設ける人に対しては、主は伏兵を設けて救い出してくださるんですね。この伏兵によって、アモン人、モアブ人、セールサの人々、彼は不意打ちを食らってですね、不思議な行動をしだします。23節で見ますと、彼らは、アモン人とモアブ人はセール山の住民に立ち向かい、これを整絶し根絶やしにしたが、セールの住民を全滅させると互いに力を出して滅ぼし合った。アメン。敵同士で戦い合い、敵同士で滅ぼし合っているんですね。イスラエルはただ聖なる装束を身にまとったレビ人たちが賛美しているだけです。その賛美している間、敵は互いに同士打ちを始めて互いを滅ぼし合っていたんですね。イスラエルはただ賛美しているだけです。主を褒めたたえているだけです。私たちも敵を前にした時こそ、本当にそのわずかな賛美する心を持って主を褒めたたえるならば、このようになります。ね、本当に私たち、最も困難な時こそ、最も忙しくて時間がない時こそ、最も、ね、視力がない時こそ、そのなけなしの時間とか、なけなしの体力を、なけなしの視力を用いて、主にお捧げして、主に栄光をお捧げするその時、それは主の御前にかぐわしい香りとなって立ち上ります。
アーメン。
そしてそれが主の喜ばれる宴席なんです。
アーメン。
このイスラエルの民は敵の前でなけなしの賛美を捧げた。すると主は敵の前で宴会も設けさせてくださったんですね。敵はお互い滅ぼし合っている。その間イスラエルの民は主を褒めたたえ賛美している。このレビ人、このイスラエルの兵士、誰一人損失を被ることなく、敵は勝手に死体になって野に転がっていきました。逃れる者は一人もなかったと24節に書いてあります。神の民の敵である悪魔サタンはこのようにして、ね、主のその不思議な伏兵によって立
ち滅ぼされていくんですね。このヨシャパテの軍隊は戦わずして勝利しました。彼らが出ていったのは分取りのだけです。分取りの時だけに出ていったんですね。でしかも彼らが分取りしに行くと、ね、あまりにも多かったのでその分取りに3日かかったんですね。戦いにするとしたら一体どれほどの日数かかるでしょうか。でも分取りに3日もかかったということは敵どれほど多かったんでしょうね、まあ、どれほど多かったか、まあ、ちょっと計算してみたんですけども、例えばですね1死体から分取って剥ぎ取るのに1人頭30分かかるとします。まあ、ちょっと長く見積もっているんですけど30分で、まあ、1日8時間働いたとしたら、ですから1時間で2分取りですから8時間で16分取りですね。それ3日ですから、まあ、48ですから1人頭合計48人から分取ったということですから、まあ、敵48倍ぐらいいたんでしょうね。
まあ、
少なくても、うん、そのぐらいいたんでしょう。皆さんの敵が48倍皆さんより強くても、皆さんが主により頼むならば、主は相手を滅ぼし、ただ分取らせてくださるんです。
アーメン、アーメン、
本当に主は素晴らしいお方ですね。主は良きお方です。本当に主のその成り立ちを、こういうふうに説明してるだけでもちょっと熱くなってきて本当に主は素晴らしいお方ですよ。そして、ね、分取っただけでなく、彼らはですね4日目に大事なことをします、ね、戦いにおいて、ね、勝利した後こそが本当に重要なんですね。4日目に彼ら26節4日目に彼らベラカの谷に集まり、そのところで主を褒めたたえた。それゆえ人々はそのところの名をベラカの谷と呼んだ。今日もそうである。アーメン、ね、このベラカ、これ祝福とか褒めたたえることの意味ですけれども、ね、本当に主を褒めたたえること、もう本当に分取って、でやった、お金がいっぱいになった、ね、食料も当面、大丈夫だ、そういうふうに喜んで、はいそれで終わりっていうところでは、ね、クリスチャンいけないんですよ。しっかりともう主を喜び、主を褒めたたえ、そしてそれを記念して、それいつまでも、ね、この場所をじゃあ、ね、ベラカの谷と名付けよう、ね、本当に主は大いなる救いを与えてくださった、主のその救いを忘れないために、主の良くしてくださったことを何一つ忘れないために、日々主の恵みを数えていこう。これは本当にクリスチャンとして大事な立ち並みです、まあ、そういうわけでですね、このヨシャパテの治世、その後は神様の恐れがこの周辺諸国に行き渡ったので、29節を見ますと、地のすべての王国が主はイスラエルの敵と戦われたということを聞いたとき、神の恐れが彼らの上に臨んだ。このようなわけでヨシャパテの治世は平穏であった。彼の神は周囲の者から守って彼に安息を与えられた。アーメン、ね、本当に主を褒めたたえること、主が救いを得させてくださったならば、しっかりと主に感謝して主を褒めたたえる、ね、主に感謝せよ、その恵みはとこしえまで。これを本当に敵の面前でも喜び賛美、これを上げて歌う、この心をいつまでも持ち続けるならば、主は本当に皆さんに、敵がいかに48倍いようとも、ね、皆さんを襲う病とか敵、貧困、悪魔サタンの技、それがいかに強く見えようとも、主はそれをはるかに上回る強いお方です。とかこの主により頼んで、ね、この主の素晴らしさを味わい尽くして日々歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ではこれから皆さん一人一人がそれぞれ見舞い出て、このヨシャパテ王のように主に、まず主がどなたであるか、どんなに素晴らしいお方であるのか、また皆さん自身に今攻め寄せてきている敵を主に申し上げましょう。そして敵の面前で宴会を設けることをまずするために、聖なる装束を見舞いに 飾って、そして庶民前に祈りという光沢く時を今しばし持ちたいと思います。
素晴らしいことをしてくださることを感謝いたします。あなたは力強い主です。天と地において、ね、あなたに立ち向かうことができるものは誰もおりません。あなたは全ての異邦の王たちを支配されるお方。あなたに逆らって立ち向かうことができるものは一人もありません。主はあなたを私たちは主とします。あなたを岩とします。あなたを盾といたします。主は私たちはあなたの御翼の陰に酒どころを求めて、あなたのもとに主を救いを得ます。苦難の時、人生の困難の時、主を立ち上がるその全ての敵に対し、あなたが立ち向かってくださることを信じて感謝いたします。あなたは私たちに主を信じる者は救われると、イエスキリストを信じる者はあなたもあなたの家族も救われると、主を救わせてください。あなたに信頼する者はその真昼に飛び来る矢も恐れず、夜闇夜にはびこる疫病も恐れることはないと言われた通り、主を私たちはあなたに御翼の陰に避けどころを求めます。主をどうか矢をあなたが盾となって、主をそれを防いでください。疫病を主を防いでください。いかに私たちの傍らに千人が、右手に万人が倒れようと、その災いが決して及ぶことはないと主はあなたは詩篇90篇で約束した通りに、主を私たちはその御言葉を盾にとります。主を生徒たち一人一人、主をあらゆる災いから、あらゆる病疫病から守り、あらゆる昼飛び来る矢からお守りください。あらゆる災いから、あらゆる困難から、あらゆる主を不足からお守りください。あなたが満たしてください。主を貧血から守りください。主をあらゆる人生の山谷、それを乗り越える力を主をあなたが一人一人の命に豊かに備えてくださいます。
アレルヤ、愛する主よ、あなたは私たちの救いの神です。私たちの岩です。あなたを置いて他に誰が救いでしょうか。あなたに対抗して一体誰が持ちこたえうるでしょうか。あなたは天におられる神であり、また全ての国々を支配される方、日本の国を支配し、世界を支配し、あらゆる権威の上に座されるお方、そのあなたが私たちの神であり主であることを感謝いたします。主はあなたがこの御言葉に、聖書の言葉にもろもろ約束してくださった通りに、どうか一人一人の上に恵みと慈しみを、守りを、救いを得させてください。主はどうか一人一人の上に立ちはだかる敵をあなたが裁いてください。立ち向かってきたおびただしい大軍に当たる力はこの生徒たちにはありませんが、しかしあなたは万軍の主、人生の困難、人生の敵に向かうとき、多くの軍勢に立ち向かうとき、我らは聖なる装束を身に飾り、賛美の疑いを持って進み出ます。あなたの御前に宴会を設けるとき、あなたは思わぬところから助けを出してくださるお方であることを感謝します。今どうか一人一人の上に主よ、そのあらゆる困難から救い出し、あなたにあることの救いを得させ、喜び勝ち取らせ、分取りに3日かかるほどの主を多くの栄光を与えてくださいますように。そして必ずあなたを喜び褒めたたえ感謝することを生涯忘れることなく、そうして生涯安泰でありますように、どうかあなたが祝福してください。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。では主の祈りをお願いします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればない。アーメン。では祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。アーメン。 主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。
ハレルヤ、感謝します。
イエス様ありがとうございます。